さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、スノーさんのフォトスクランブル始まります。今回お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、で始まるんですけれども、ここから、
はい、
さっきは、まあ、この間の、公開収録ですね、
はい、
の音源を使わせていただきます。
はい、なんか思ってたより多くの方にお越しいただいて、
はい、そうです、
はい、ということですね、はい、
なんかすごくリスナーさんの皆様になんていう助けていただいて、はい、感謝感激です。
本当にお越しいただいた皆様ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
まあ、ツイッター上なんかでもね、いろいろ、ご心配してくださったり応援してくださったりした皆様もありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、遠方で来られない方もいらっしゃったかと思いますが、また機会がありましたら、はい、ぜひ遊びに来ていただければと思いますが、
はい、
まあ、当時か、はい、その時の様子を今回録音してきてありますので、
はい、
全部ではないんですけど、
はい、
会場の様子、ご覧いただくじゃない、お聞きいただく、はい、ように準備してありますので、はい、ぜひ聞いて楽しんでいただければと思います。
ただいま、マイクのテスト中。
ただいま、マイクのテスト中。
ポッドキャストスクランブル。ただいまは、毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル。ただいまを、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル。ただいまは、不滅です。
本当にそうかな？
はい、それでは本日は、清田和樹写真展フリーアズザウィンドウプレミアムプレビューへお越しいただき、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本日初めて私たちに会われる方が。
あ、いっぱい。
は、番組は聞かれくださって、全員リスナーさんということでいいですか？はい、ありがとうございます。私が半助です。はい、で、本日の主役、普段はスノーさんで、おなじみだと思いますが、本日はこのフリーアズザウィンドウ作者の清田和樹として、はい、ご紹介します。清田さんです。
よろしくお願いします。
大丈夫だ。ドキドキしちゃいました。はい、ということで、ちょっとリスナーさんばかりということなんで、ちょっとほっとしておりますが、リスナーさんだったらいいのかっていうツッコミが来る前に始めたいと思います。本日この神保町画廊さんのご声によって、本来の会期よりも一足先にちょっと皆さんにご覧いただく機会が、用意できました。そして、まあ、清田さんからこのフリーアズザウィンドウについてこう作品を目の前にしてね、いろいろなことを聞いていきたいと思いますので。で、最後に、この皆さんからご質問の時間もありますので、ぜひ、この作品見ていただいた感想とか質問とか、ぜひいただければというふうに思っております。
はい。
で、まず、清田さんのこれまでの実績。
実績、
はい、写真展の実績をご紹介いただきましょう。
はい。はい、半助さんちょっとテンパってるのが、さっきからフリーアズウィンドウ、
いや、言ってないよ。じゃあ、つけてますよ。フリーアズザウィンドウです。
はい。はい。っていう、写真展のタイトルです。で、まあ、もう皆さんご存知の、音なのですけれども、まあ、まずですね、こういうデジタルの作品って実は、ちゃんとやってましてっていう変なんですけれども、1900何年だっけ、はい、すいません、早速あった
2002年
ですね、1909年。こういう麻布台の陣横丁って、これ自家製 の, あの 製本した写真集になってますけど、コニカミノルタプラザでやりまして、この時はあのデジタルカメラが、360万円、600万画素って自分で買ったわけじゃないんですけど、そういうカメラを使って、で、フルデジタルで、やりまして、まあ、かなり、こう、なんでしょう、先進的なという自負しております。まあ、ちょっと、パラパラっとめくっていただいて、はい。で、まあ、その後ですね、2011年から、まあ、この番組も始まってますけど、2011年じゃないや、始まったのが、2006年ですね、から始まってます。で、この番組も始まってますけど、同時シリーズって言って、これは、フィルムを使って、モノクロの写真を撮ってます。
このシリーズはご覧になられてない方はいらっしゃいますか？
まあ、半分ぐらいは、
うん。
で、これを、もう、
6年。
はい。やってますね。で、今回は、まあ、ちょっとこのシリーズから離れて、風車を撮りました。という形で、この展示となってます。
で、まあ、ちょっとその、ドジシリーズ、ご覧になられてない方もいらっしゃるということなんですが、後でまたご覧いただけるといいと思うんですけど、フォーカスが合ってない写真なんですよ。すごく雰囲気のあるモノクロの優しい感じの、ね、で、それからいろいろシリーズがこう6年間続いてきてまして、まあちょうど番組とほぼ同じぐらいな感じの。
そうですね。はい。
だったので、その度に、まあ、
配信してます。
させてもらったりしてたんですけど、本当に、こう、清田さんの代表的な作品になりますので、ぜひ後でまた、作品見ていただいて、いただければと思います。
はい、あ、今日これ1個しかないんですけどね。うん、はい。はい。
あ、それが6年続いて、個展としては今回が11回目。
そうですね。
っていうことですよね。
は
い、
一番最初はね、もう20年ぐらい前に、キャノンサロンというところで、昔、あそこの位置じゃなくてね、違うところにあった、銀座6丁目にあったんですけども、そこのキャノン。で始めたのが川木。
はい。で、まあこう後半のまあ1992年に初めて個展をされてから、まあ個展としては11回目で、で最後の一番近い過去6年間がまあドジシリーズだということになるんですが、
はい、
まず今回そのドジシリーズから大きく変わって、
うん、
このシリーズになったわけですが。なぜ風車を、
はい、はい、そうですね。なぜ風車か。さっきずっとこう流れてた曲が、なんとなく聞いたことがあるという方はいらっしゃいます。あ、よかった。はい、これなんですけれども、クルセイダーズ、1977年のアルバムです。Free as the Wind。まあ、このタイトルのままですけど、日本名を風に舞うという、そういう、放題がついてました。で、これね、僕出会ったのが、まだ高校で出て、浪人してたぐらいの時なんですけれども、一体何年前か言いたくないぐらい昔です。で、まあ当時、こう LP レコードっていうか、こういうジャズ系の音楽がすごい好きで、で、LP レコードを、いわゆるジャケ買いというの
を。ジャケ買い。
ジャケ買いというのが
大丈夫か。
はい。
この世代なら。
多分この世代なら大丈夫。で、このね、風車のこういう、すごくデザインが良くて、まあ音楽も当然いいんですけれども、ジョー・サンプルとか、ラリー・カートとか、まあ今も大戦で活躍している人たちのこうアルバムなんですけれどもね。で、その、この風車に、ちょっと憧れというか、こういう、まあ、まずジャケ買いしたかったんだけど、お金がなくてできなかったっていうこと、この、風車のこういう風景って、まあ、日本にはなかなかないので、まあ、見てみたいというかね、そういう、こう、憧れを持ったのが、まあ、考えてみると最初の風車ってあれだったんですけれども、まあ、それから時は流れて、35年ってちゃんと自分で計算してありますけど、35年経ちました。で、で、ある日、こう、苫前という、まあ、北海道なんですけれども、家族で帰省しまして、 で、北海道を回ってる時に、その風車群にばったり出会いました。で、その時に、あ、これはなんて面白いんだろう、と思ったわけなんですけど。
うん。はい、で、その苫前の風車が、
ね、
まあ、きっかけ。
はい。
まあ、その前にそのジャケットの風車がすごく印象に残っていたっていう、うん、ある意味トリガーになっていたのかもしれないですけどね。はい。で、苫前の方で見たのがこの。
これなんですけど。
はい。
あ、これ面白い風景だと思いまして、まあ、まず撮ってみたんですね。まあ、家族旅行だったので本格的に撮ってるわけじゃないですけれども、なんか全然絵にならないんですよ。
スノーさんが大嫌いな日の丸になってますけど。
日の丸なんて日の丸コースなんでしょうって。あと、こうね、空の部分が非常に多く、スペースが多くて、ほんとなんか、思わずシャッター切りましたっていう、思わず切っちゃいかんっていつも言ってるのに、思わずシャッター切りましたっていう、そういう写真しか撮れなくてですね。
それ、いつもダメって言ってるやつですね。
そう。そうダメって言ってます。なんか、いや、これむ、ほんと難しいわって思った。のが最初の第一印象なんですけどね。
はい。はい、なかなかこう絵にならない被写体だと。
本当に絵にならない。まあ、うん、まず、大きいというか高いので、近くに寄ってしまうと見上げるだけになってしまい、じゃあこう風車群として捉え、まあ、ようとして離れると、今度もう、ただのこう風景っていうにしても何も主役となるところ。作りにくいっていう、そういう場所で、うん、そういう、絵に、構図になっちゃうっていうところが非常に難しいです
ね。その大きさ、どれぐらいなのかっていうのを用意していただいているということで。
はい。これ、
後ろの方で見えますか、す後ろの方。
はい。あ、じゃあちょっと上に上げていただいて。はい。
ここに、清田さんいます。
ここに。これ、軽自動車です。スバルあるスーツ、軽自動車、レンタカーですけどね。で、羽の、ここについている羽のがこれだけの長さが、まあ大体30メートルとか40メーターあるんですよ。で、まあこれがここについているわけですから、この高さそのものも、もう30階だとかそういう理由に相当するので、まあ大体こういうものって、あ、じゃあちょっと、これ、はい。まあ、こんな感じだったんですけど、だいたいこういうものって平地にあるじゃないですか。平地って、まあ、山にあっても、地平線が向こうにあるので、もう、地平線からにょきってたっていう感じで、どうしても絵にならない。ということが。
あ、もうちょっと、ブル
ー。あ、じゃあ、それを。一応、これが。
軸の付け根のとこです
ね。はい、さっきの。まあ、せいぜい僕の背の高さぐらいの直径なんで、まあ、非常になんか、こんな長いものなのに、この付け根かいとか、いろいろ、驚くことがたくさんあって、まあ、その絵だけじゃなくて、風車そのものの、こう機械としての魅力みたいのも、すごく感じました。ちなみに、あ、最初の、あれですけど、これ、あ、そうだ、あとこれです。あとこれ風車の羽なんですが、これブレードと言います。まあ、ブレードと言われています。まあ、刃物なんですけど、要するにこう、厚みがほとんどないですね。で非常に綺麗な R が、こう微妙なカーブがついていて、とても繊細な感じが、あれだけでかい、すごい繊細な感じが、そこら辺もちょっと魅力になってます。で、ちなみにですね、これです。セルフタイマーで撮ってるんですけど、離れないと入らないで。で、どのくらい離れたかっていうと、多分25か30メーターくらい離れたんですよね。で、そうすると10秒のセルフタイマーで、10秒で走って、ここでポーズを撮るという非常に苦難をここでやってます。何回もここでね、後ろを振り向いて走ってる最中の人とかが撮れまして、 しょうがないのでだんだんカメラを前に出して、なのでここちょっと上切れちゃったん
ですけど。ちょっとその撮ってるとこ見たかったですね。
そうですね。本当、これ、こういう寒いとこなんでね、結構厚着してるんですよ。で、そういう格好でドタバタ走っていう、すごい、なんか映画にしたら面白そうな感じの場面です。で、まあ、こうやっと撮ってみたのがこんな感じ。
はい。
はい。ということ
です。で、その最初の苫前では、その絵にならない、
はい、
っていうことで、
はい、
一回は挫折したとも聞いてますが。
はい。そうですね。まあ、これの他にもいくつか撮ったんですけれども、結局、まあ、常にいつも、絵はがき的な、まあ、うまく撮れたなと思っても、この施設を、紹介するような、ね、
パンフレット
の写真が入っちゃう。はいはい、作品、こういう、今ご覧になっているような作品として人に見せられるほどのものではないっていう、不満が起こって、まあ、あと家族旅行だったんで、その場所に1時間、2時間入れるわけじゃないので、とりあえず諦めて、その場は終わっちゃったんですけど。
うん。
はい。で、まあ、その後ですね、実はもう一回行って、は
い。いや、その苫前で一回、はい、あ、これはダメかもと思ったんだけども、はいはい、もう一度行ってみた。
もう一回行ってみた。はい。行かないわけにいかないっていう。
負けず嫌いってことですか、
ね、ということですかね。やっぱりなんか撮りたい、もう、家族旅行ではない自分で撮りに行けばなんとかなるんじゃないかっていう、そういう、あれもありまして、
うん、
まあ、一回撮りに行ってみました。で、すごくね、天気が悪くて、こう寒くて、秋に行ったんですけど、で、そういう、時だとやっぱり晴れてる時と比べると全然うまくこう被写体が目立たないですね。ただ白いだけですから。で、いやこれ難しいなと思いつつ撮ってて、だんだん夕方になって、光がちょっとこう差し込んだりとか、あと雲がすごいスピードで流れてったりとか、まあそういうちょっと厳しいこう感じですね。風景の。こう自然の感じが見えてきたときに、あ、これをちょっと、もうちょっと頑張ればいい絵が撮れるかも、
うん、
と思ったのがまあこれなんですけど、その時には、もう疲れ切ってまして、あとすごい風強いんですよ、と当たり前の話
で。まあ、
で、あんまりね、ちゃんとした格好しなかったので寒くて、こう、三脚とか、なんか締められない手がかじかんじゃん。で、撮ってみたらピントが合ってないっていう、すごい、こう、ドンキホーテみたいな、
うん、
こう、果敢に挑んだけど、顆粒子に合いましたっていう写真しか撮れなかったんですが、でも、その中でね、ちょっと、いい感じって、こう、これはもうちょっと行けば撮れるかっていう、そういう、撮影になりました。
うん。じゃあ1回目は、まあ、家族旅行の最中だったから、ちょっと手強いかもと思ったぐらいで、2回目行って、あ、やっぱり手強いかと。
本物の手強さってい
う。を知ったみたいな。はい。でも実際こうやって作品が並んでるということは、はい、ドン・キホーテで終わらずに。
そうですね。で、次にね、まあ、たまたま出張で山形に行きまして、そこに立川町、今、違う名前なんですけど。
庄内町
ですね、はい。立川町っていうところは、そこはこう、自治体が初めて、風力発電に取り組んだところで、結構有名なんですが、でそこに行くと、こう、田んぼが風車群になってます。で、結構これ、面白そうだったので、まあ、ぜひ、ここで今度こそっていう感じで、
うん、
頑張って。
あ、でもこれたまたまだったんですか、立川は。
あ、いや、山形に出張があったので、
うん、どうせなら、
どうせなら、
行ってみよう。うん。
で、まあ、ここにね、行くと、あ、これですね。あ、はい。
なんと。
なんと。これ、おお、いや、嬉しいです。その反応とても嬉しい。これ、まあ、そういう町おこしでね、風車の、展示をやっているので、そこにあるんですが、これなんと、 イエローテールという種類の、まあ、メーカーの商品名なんですけども、そういう、風車。
俺はでも嬉しいだろうね。うん、見つけたときは。
はい。おおって思いました。
そんなもん。
いや、でも当時は、こっちよりはやっぱり、でかい方を
取りたかった。そうなのそうなの
あった。
なんか、すごい感動のシーンだと思った
の。違う。後でデータ、こう、今回のこれのためにデータを探してて、あ、撮ってるじゃん。
そんなもんですか。
そんなもんですか。今、あなたに感動してます。オーストラリアのメーカーでね、1800年代からも、こう、社長っていうか、だと5世代続いてるような
仕事
です
。
で、なんとなくこれだとアメリカ中西部とか思ったんですけど、
うん、
実はオーストラリアだったっていう、
ま
あ、
ちょ
っ
と
変わった、発見もありました。
うん、
で、まあ、ここでね、結構いい写真がだんだん撮れるようになりまして、うん、まあ、ここで撮った写真がいくつか、4点ほどあるんですけども、一番入って右側にあるやつですね。なんかが、ちょうど今光が差し込んできて、いい感じだなっていうふうに撮れた。
あとその、
あ、そうですね。そ
こ影に隠れちゃってますけど、基地みたいな夜の写真ですね。
はい、そうですね。それとその右隣の縦位置の、反射して、水溜りに反射してるやつ。で、そこはね、こう、まあ、観光風車っていうのもあるんですけれども、それで、ライトアップされてます。でもそこにはね、昼ぐらいについて、まあ、雨だったんで、天気悪くて、車に待機してたりしたんですけど、夕方からちょっと晴れ間が出たりして、それで撮って、一晩中というか、車に寝泊まりして、撮ってます、
うん。じゃあその、この山形の、立川で撮った時に、あ、これはいけるっていう風になったのが山形だったと。
そうですね。
いうことですね。はい。まあ、この風車はね、ドジシリーズを紹介している時から、まあ、撮ってることはね、番組の中でもたびたびお話には聞いていたので、はい、まあ、それが今回写真展になると聞いたんですが、
はい、
どうしても、なんて言うんでしょう、こう、同じような写真がいっぱい並ぶのしか想像できてなくて、うん、風車の写真いっぱい並んで作品展になるのかなっていう、すごくね、一言ながらドキドキしていたんですが、なんか実際こうやって、作品見させてもらうと、すごく、バラエティ豊かというか、いろんな作品が揃って、写真展として、なんかちゃんと形になるんだっていうね、びっくりしたんですけど、こう、同じものを、まあ、微妙に違ったりするのかもしれないですけど、はい、普通の人からしたら全然、どれも一緒じゃん
っていう、
ものを撮って、こんだけその、なんでしょう、バリエーションを豊かにするっていうのはすごいなと思ったんですけど、
はい。まあ、実際ね、やっぱり、普通に撮ってるとっていうか、結構同じものが、に撮れます。で、まあ、一生懸命その中から選ぶっていうのがあるんですけど、一つは、やっぱりダイナミックな光というか、光の変化の激しいところ。で、もう、場所的に風が強いということは、やはり、天気の変わり方も激しい場所っていうのが多いので、
うん、
雲の流れですとかね、
うん、
あと、雨が降った後、さっと日が差すとか、まあそういう、こう、シャッターチャンスみたいにも、まあ恵まれたというか、それをひたすら待つというか、
うん、
そういう感じですね。で、撮ってます。で、あとまあ、なんかだんだん撮っていくうちにね、こう、風車そのものにいろいろ表情って、風車萌えみたいになってきて、だんだん、この風車可愛いじゃんとか、この風車はちょっと怖いねとか、あと、やっぱり回ってない風車とかあるんですけれども、うん、なんか、うなだれて見えるとかですね。やっぱり天気のいい日にぐるぐる回ってるやつは、ものすごく気持ちよさそうに回ってるよねとか、
うん、
だんだんこう、擬人化するというか、ね、
まあ、名前とかつけちゃってます
か？いや、それはさすがに。
ふうこちゃんはどれですか？
それはさすがにないです。あ、でも名前ついてますね。
そうなの？
ついてます。
相性が。
あ、そうそう。その、まあ、自治体なり設置した団体なりがつけてますね。ちなみに、そう、その、どこだ？
ふうこちゃんいそうだね。
ふうこちゃんはいない。ふうらいぼう。ふうらいぼうっていう風車がいます、あります。
へぇー、はい。だいたいついてる感じですか？
あ、企業がやってるのはついてないんだけど、
あ、自治体が。
自治体とか市民団体が、はいはい、団体が作ったのは、なんとか、なんとかをとか、なんだろうな。その、地名だったり、
はいはいはい。
風にまつわる名前が。風の助とかがあったかどうかわかんないですけど、なんかそんなようなね、名前とか、はい、ついてますね。
なんだ、キュートさんがつけてるわけじゃないですね。
はい、
安心しました。はい。いや、でも、そっか。だけ通ってると、
そう、
ね、愛着が湧いてくるもんなんですね。
うん、やっぱり湧きますよね。
うん。っていうか、愛着が湧くのはわかるんだけど、それぞれに個性が出てくるところまで行くとなんかすごいなと思いますけどね。
まあそうですね。こう一つのパターンとして、まあ晴れてる日にパシャッと撮るっていうのがあるんですけれども、やっぱり今回夜の写真も多いですし、夕方の写真も多いですし、うん、やっぱりそういう時間の変化が感じられると、なんとなく生活してるというか、
はいはいはいはい、
風車も生活してるみたいな、そういう感じは受けています
。ちょっと怖いかもしれない。
怖いですかね。
いやいや。まあ、番組聞いてくださってる方だと、お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけど、結構飛行機ネタが多いんですが、
はい、
これは飛行機好きからこの風車に来てるんですか？
うん、まあ、まあ、それもあると思うんですけど、どっちかというと、風を感じるのが好きなので、
飛行機というか風なんですね。
そうですね。ちっちゃい頃は自転車に随分乗ってましたし、
うん、
サイクリング少年でした、うん。だったり、あと、まあ、紙飛行機作るの好きとか、
うん、
あと、まあ、バイクとかで。どっちかというと、なんか、向かい風、風当たり強いの好きなの。はい。人生向かい風。
自分で言っちゃった。
だんだん後ろに後退するのみって感じはしないでもないんです。
うん、あ、じゃあやっぱ、その飛行機とか、その、風車っていうよりも、どちらかというとその風が、
はい。
根本にあるわけですね。
そうですね。
うん。
ありますね、やっぱりね。で、それは映らないじゃないですか。
はいはい、はい。
結局。うん、まあ、あと、この風車、あともう一つね、さっき言うの忘れたんですけど、回転してるのが、
うん、
まあ、まず、静止画にはすごく苦手な被写体なんですよね。うん、その大きいとか高いとかいうのと、あと動きがあるっていう。そこら辺が、いかに写真で表せられるかっていう、その難しさが面白いっていう感じですね。
うん、
やっぱり、こう、好敵手と言いますかね。
うん、
いつもなんか、返り討ちにあってるんですけど、だいたい半分ぐらい返り討ちにあってるんですけど、
ゴムゴムですか？
そうです、ゴムゴムから、うん。まあもっと悪いかもしれない。
うん、
なんだけど、まあそういう、難しい表現の、
うん、
するのに難しいからやる価値があるというか、
うん、
そこで作品としての、なんて言うんでしょうね、個性が出せるんじゃないかと思います。
うんうん、まあでも、やっぱりその、まあ、動いてるものっていうことだと、結構そのスポーツやらとかって撮ることがあるんですけど、人はね、結構表情とかで救われるけど、この人たち無機質なものでね、なかなかその、さっき言った個性だとか、風とかね、なんかそういうものを作品の中に入れていくっていうのはすごく苦労されたんじゃないかなと思いますが。
うん、まあ苦労っていうか、まあ、とにかく撮ってる時は夢中なので、ね、あまりそんなことは考えてはいないんですけど、その、こう、展示で選ぶとか、
うんうんうん、
あとまあ画像処理の方とかでは結構苦労はしました。
うんうん、
まあ、それはどの作品展でもいつもまあ同じなんですけどね。
うんうん、 で、まあ、冒頭の方にもちょっと何回か名前出させてもらいましたが、これまでのドジーシリーズと、この風車のシリーズ、はい、それぞれ、個展にしてみた時の、
はい、
まあ、なんでしょう、撮っている時というよりは、こういった形で一通りの作品をまとめる作業を終えた時に、
はい、
どういった印象だったのかっていうのは、すごくドジーシリーズと真逆な感じがするんですよね。まず銀塩フィルムで作ってたドジーシリーズに対して今回デジタルで、モノクロだったドジーに対して今回カラーじゃないですか。
はい、
で、ドジーシリーズはこう撮影方法、さっきピントが合ってないデフォーカスさせたっていうところが統一されていたのが、今回は撮影方法というよりはその被写体が風車ということで統一されてるっていう、こうなんか本当に対照的な
2
つの写真展なんですけど、これまとめてみた感想、違い、
はい、まあ今その半助さん真逆だって言われて、あそうかって自分で気がついたんですけど、
今そんなもんなんですか。
うん、まあ確かに言われてみればその方法技法が統一されているし、うん、まあこっちは被写体が統一されているんですけれども、うん、まあ前回のね、当時と、今回はこうちゃんとピントが合ってますっていうね。
ピントが合ってます。
こういうすごく、なんていうんですかね、裏を持てというか、こうは、かけ離れた表現のやり方って、一応自分の、今までの作品作りの中だと結構ありましてっていうか、常にそんな感じなんです。で、
うん、
多分ね、バランスを取るみたいなところがあるんだと思うんですよ、自分の中でね。
うん、
で、なので、こう、まあ、例えば丸いものをやったら四角いものをやりたいとか、
うん、
甘いものをやったら辛いものをやりたいとか、ちょっとそういう、ところが、こう、性格としてあるんだと思います。
そうですね。この、フリーアズ・ザ・ウィンドウのシリーズって、もう結構前から撮ってるっていうことは、このドジをやってた時にも、もう、
あ、そう
すでに始めてた、
はい、撮ってました。
撮ってたってことですよね。はい、よくその、なんか、モードを切り替えられるもんだなって。
まあ、でも、ここにいて同時には撮ろうとは思わないかなっていう気がしますけどね。
で、じゃあもう、こう、例えば風車のところに行ったときは、
はい。
このフリーアズザウィンドウモードに入っていってる。
そうですね。まあ、最初から風車撮るさ、
うん、
いろいろ下調べして、
うん、
はい。撮ってますし、まあ、同時はどっちかっていうと、行き当たりばったりな、まあ言っていいのか。引き当たりばったりな中から拾い集めてくる。
ああ、まあでも、
感じがあって、まあテーマとしてゆるくはまとめてますけど
ね。
まあこっちに関してはもう最初からこれを、風車のある風景を撮ろうっていう、こう最初から決めて撮って
る。やっぱ違いはありました？こう仕上げてみて。
ね、まあ結構、違いっていうよりは、
うん、
僕の写真っていうイメージっていうか、写真に対する考え方っていうのは、
はい、
まあ、日本語だと写真ですけど、
うん、
英語だとフォトグラフィーとかフォトグラフみたいな、
うん、
つまりグラフってこう、描くという要素が非常に強いと思うので、
うん、
あんまり写真って思ってないんですね、僕の作品は。だから、うん、光を使って、まあ、絵を描いて、行くっていう、まあ、直訳的な感じで、いつも制作してるので、
うん、
まあ、同時は、その銀塩の粒子を、黒いね、粒子を使って、ちょっと水墨画っぽいイメージを、
ああ、なるほどね。
描いてみたいというのと、
はいはい、
なりましたし、うん、まあ、今回は、まあ、風景画ですね。ちょっと油絵っぽいような、まあ、あるいは水彩画っぽいような、そういう風景画に、うん、してみたいと。
うん、
持って作ってます。で、まあ、どっちも同じ、その光で描く点では同じ感じ
でした。うん、じゃあその、こうやってまとめてみてを、その作業をしたりとかしていく中で、ドジーシリーズにしても、この今回のフリーアズ・ザ・ウィンドウにしても、そんなに大きな差があるわけじゃないんですよ、
うん。うん、そんなに差はないから。
うん、
で、まあさっきも言ったんですけど、その撮ってる時ってなんか、割と、その、撮ることだけを考えて撮ってるん ですよね。うん、あ、面白い車体だとか、
うんうん、
思わずシャッター切りましたじゃないけど、これいいじゃんとか、そういう感じで撮ってますけれども、うん、実際にこう作品として並べようとかね、人に見せようとすると、そこからやっぱりこう、ある自分なりのイメージっていうものをその作品に、こう、まあ、投影すると言いますかね、
はい、
自分なりのイメージで、作品を作っていくっていう感じなので、
うん、
まあ、デジタルの場合はたくさんデータが、本当モノクロの何十倍何百倍もあるんですけど、
うんうん、
その中から、そのコマの中から、こう、なんかもう一回撮影するみたいな感じで、拾い上げて拾っていったものをさらに、それ、まあ、データはまあ素材っていう感じですから、
うんうん、
そこからまた、プリントを仕上げるっていうプロセス、は、まあ、ほぼ、その、銀影とあまり変わらない、
うん。ああ、そうか、その、実際に、撮ってきたネガをもとに、その、焼くとかっていう工程が、今回のデジタルにしても同じ作業っていう。ちょっとやっぱ大きく違う。まあ、結構共通点があるっていう言い方なのかな。
うん、そうですね。うん、まあ、同じ人間がやってるんで、そんなに変わらないとは。
ああ、いや、でもなんかすごく、対照的、多分なんかどっちシリーズをこう足運んでね、これまで見てこられた方って、はい、もうパッと入った瞬間にすごく、わっていうのがあったと思うんですよね。だからなんかこう、今回の作品展ってすごくなんか、清田さんの中ですごくスイッチを入れ替えているのかなと思ったんだけど、結構並行してたり、そんなに意識せず来てるっていうのはちょっと驚きでしたけどね。じゃあやっぱりその、現地でそのシャッターを切るっていうのは、まあ、この間お話聞いた中で言ってたのが、要は絵を描く人が現地でスケッチを描いて、家に帰ってからそれを仕上げていくって、それに近いようなイメージっていうこと、
はい、そうですね。はい。うん、すいません、すっかり言わせて。はい。そんないいこと言ってたんですよ。はい。まあ、今、ハンスケさんが言ったように、まあ、撮るときって本当にささっと、まあ、クロッキーとかね、そういう感じで。で、まあ、特にこの写真の中で割と引いて撮ってる写真なんかは、ものすごく、なんか、まあ、加工というと変ですけど、結構手を入れて、完成させています。そういう意味では、なんかキャンバスに向かう画家みたいな感じはちょっと持ちましたね。
うん、で、その画家、参考にした。
参考にしたのか。まあ、皆さんご存知のだと思うんですけど、例えばターナーっていうね、ガキさんが、ガキさんって言ったら怒られる巨匠がいらっしゃいますね。はい。まあ、油絵もあるし、水彩画も撮っても描いてますけれども、油絵の中で結構、海岸とか、船とか帆船なんかが、描かれてるイメージが有名だとは思うんですけど、まあ、すごい風感じますよね、そういう海の写真。写真じゃなくて、とかね。あと逆に水彩画でものすごく暖かい光がこう溢れていて、すごいこう静かな感じっていうのがあったりして、うん、まあそういうのをちょっとこの、まあ、プリントの中に、まあ、参考にこうして加工したものも、加工というか、ね、作ったものもあります。
うん、
で、ちょっとターナーって時代的にほら産業革命ぐらいなのかな。だから、例えば機関車とか書いてるんですけど、
うん、
機関車ってボケてんですね。
こう。
もわもわもわって、なんだっけ、蒸気動きなんとかとか、そういう、こう、抽象的な言葉というかね、そういうタイトルがついてるんですけど、
うん、
手前にさ、ちょっと、あ、これ同時じゃん。機関車の形してないです。
へー。
なんか、黒い塊と、煙と、なんかその、
うん
蒸気みたいな、そういう感じの、なんですけど。うんうん、まあ、結局ね、風景って、まあ、かなり決まっちゃうイメージがあるんですね。風景写真にしても、風景にしても。
はいはいはい。
で、その中で、今は、例えば電線が入らないようにとか、いろいろあるじゃないですか。
はい、
で、多分、ターナーさんも、うん、ターナーさんと親しく呼ばせていただきますけど、うん、ターナーさんも、そのね、そういう文明の中、で、こう、すごい古くて絵になるものを 書きたいんだけど、うん、そこに機関車がいたりとか、なんかいう、そう、新しい文明のものが。
やめてくれ状態だったんですかね。
入ってくるのに対してどうやったんだろうって、ちょっとそこを、これ撮りながら僕も思ったんですよ。
うん、
あの、風景が、ものすごく破壊されてるっちゃ破壊されてるんですね。
うん、
あの多分風景写真の人にとってはとんでもない残るような場所にありますから、ただそれを風景として捉えるっていうあの面白さというか、
うん、
そういうのをあのこう挑戦しがいがあります。
なるほどね。うん、で、まあ、そのターナーさんの作品も参考にしながら、まあ、清田カラーを入れていくっていう作業に入っていくわけですけども、今回はこれデジタルのデータからインクジェットでの出力ということで、ただ、インクジェットプリンターの作品には否定的だったことがある。
はい、そうですね。あの、さっきまあ今見てもらってますけど、まあ2000年ぐらいにやった時は、わ、これはすごいやと自分でも思ったんですけれども、
うんうんうん、
ただその後いろんな、もう今現代、ほとんどの人が、
はい、
あのインクジェットプリンター、デジタルでインクジェットプリンターで展示をやって
る、ね。多いですよね、今ね。
ですよね。
はい、
でもちろんあの、機材のクオリティ非常に上がってるし、
うん、
あのソフトとかのクオリティも上がってるんで、
うん、
あのもちろん見て、あ、これは全然ダメっていうのはないんですけれども、ただね、うん、一つ気になるのは、やっぱりあの、例えば、いわゆるエプソンカラーとか、キャノンカラーって言われる、うん、その、メーカーが用意した一つの色の作り方とか、あの質感とか、うん、そういうのがそのまま見えてしまうっていう展示も結構あって、
うん、
あともう一つはその、そういう展示のプリントを売るっていう
こと
に対しても、
はいはい、
あの、いや、それでいいのだろうかという、ちょっとすごい、あの、疑問が思ってたのは確かです。
それは、その、エプソンなり、キャノンなりの色作りっていうのが、介在するのが嫌だってことですか？
そうですね。まあ、介在するっていうか、まあ、介在しちゃうんだけれども、
うん、
あまり、まあ、撮って終わりっていう、撮ってプリントしたら、うんうん、まあ、とりあえず撮影さえうまくいけば、プリントは、任せてしまえば、それなりのものになりますっていう時代なので、
はい
はいはい、うん、まあそこで勝負しててもしょうがないだろうっていうのが一つあります、
ね。なるほどね、うん。ではじゃあそのインクジェットプリンターの作品でも、
うん、
作品として成立するかもって思えるようになったのは、
そうですね。まあさっきあのインクジェットプリンターの作品つまらんみたいな感じなんですけど、まあ世の中には当然、すごくいいあのプリンター、プリントをインクジェットで作ってる作家さんたくさん今もいらっしゃるの で、うん、で、逆にそういう人の展示見ちゃうと、僕でできるだろうかとかね、
うん、
そういう機材的な問題もあるし、まあ、ノウハウの問題もあるんですけど、
うん、
果たしてそれに、そのレベルでやれるかどうかっていう不安もあって、
二、うん、
足踏んでたんですけれども、
はい、
で、まあ、この番組で、CP プラス、
はい、ハンスケさん。見ましたね。
もう 2回ほど見に行ってますけれども、
うん。
で、その中で、フレスコジクレーという、これ、うん、こんなやつ。漆喰のベースの、インクジェットメディアが展示されてまして、
はい、
で、その時、写真が竹内俊信、大先生だったんですけれども、すごい良かった、
うん。
で、奥行きもあるし、なんかハイライトはキラキラ輝いてるし、ね、
うん、
いや、これフレスコジクレ使えばここまでできるんだって思ったんですね。まあ、あとその、現代のプリント技術ってここまでできるんだったら、まあ、自分でもやってみる価値はあるんじゃないだろうか、というのがありまして、
うん、
まあ、何がいいって、元の写真が良かったからに、違いないんですけれども、まず、まあ、元の写真がいいことが前提で、まあ、こういう新しいメディアをね、使えば、すごくよく、自分の納得できるクオリティまで上がれるんだ、じゃないだろうか、という、ちょっと確信を持ちました。
うん、じゃあ、あそこが、一歩踏み出す、
そうですね。
きっかけだったんですね。
はい。 な感じなんですけどね。うん、で、まあ、その後、まあ、この展示プリントを作るにあたって、ちょっと、いくつか紙を当たりまして、うん、まあ、今、ハーネミューレンっていう、ハーマンという会社が出している紙の、作品、紙を使って作品で、う
ん、あ、ちょっと戻っちゃいますけど、はい、このフレスコ軸例は、使わなかったのは、
はい。あ、まあ、まあ、まず値段高いっていう非常に値段が高いというのがあります。まあ、あと、ぶどまりが悪いんです、
ね。
やっぱりね、プリント中に、こう、ピンホール、ホコリみたいなのが乗っかることが多くて、
うんうん、
なかなか、短期間で、こう、それに慣れることができないな。そのクオリティを出すことができないかもっていうのがあります。うん、あと、サイズがそのでっかいサイズしかなかったんですよ。
ああ、なるほど。
今、今年 A4 出ました
けど、うんうんうん、
なので、まあ、あまり大きい写真じゃなくて、ちょっとこのぐらいのサイズにしようっていうこともありまして、うんうん、まあ、それに、まあ、匹敵するというかね、それで、それに使えそうな、まあ、紙はないかなって探してて、あ、これ回してたんです。これは、なんだっけ。はい。マットコットンテクスチャーという紙です。を使っています。なんかすごい水彩画の画用紙みたいな感じでね、
うん、
凹凸があって、
はい、はい。
で、これ、まあ、紙だけじゃなくて、いろいろこれに合った、調節の方法とか、色の作り方とか、ありまして、
うん、
コントラストとかね。それをやってるうちに、まあ、すごくいい感じになってきたので、
うん、
まあ、これでいけるでしょ
う。うん。一回その、フリスコジクレーっていうもので、あ、これは面白いと、きっかけにはなったけども、その、実際試してみたところ、写真展示するにはちょっといろいろと問題もあって、いろいろ他の紙を当たったと。で、最終的にはこのハネミューレに行き当たったということですね。
はいはい、まあ、そうですね。やっぱりちょっと色の作り方は普通の、インクジェットメディアとはだいぶ違うので
、
はい、こうかなり濃い色とかね、
うん、
やっ出ちゃうんですよね。
はいはい、
普通のだと、こう、ベタっとなってしまう、
うん、
色でも、うん、その濃い色の中に階調を持たせるし、
うん、
あと淡い方はどうかっていうと、うん、淡い方は淡い方でちょっと水彩画っぽい、その、デコボコ感がね、
うん、
表面のテクスチャーが出てくるので、
うん、
それが、こう、うまく、
うん、
こう、作品の雰囲気と合ってくれそうだ。
うん
っていうのがあります。で、そこの風車のがあって道がある、林があってっていう作品があるんですけど、そのね、林の部分を見ると、なんか林がボコって盛り上がって見えるっていう、それ見たときは、すごい、これはすごい神かもって思います。まあそういうことで、だいぶこの神の、クオリティにね、
うん、
まあ紙のクオリティだけじゃなくて、やっぱりそれに合ったそのデータの作り方っていうのが、
うん、
そうです。
やっぱその紙いろいろと見つけていって、まあこれって決めてから、さらにそこからなんか追い込むというか、うん、色作りをしていくみたいな工程があったんです、
はい、
っていうことですね。
そうですね。まあだいたいローデータで撮影しているので、
はい、
まあ今回まあ、フォトショップの、もう、ロープラグインをかなり使い、倒しましたっていう、
うん。
普段使わない、普通の仕事のね、撮影では使わないような、
うん、
まあ、フィルター効果といいますか、
うん、
そういうのもすぐ対応しています。
うん、ね、でも、このハーネミューレの、こう、なんていうんでしょう。清田さんの色っていうのはもう、完成というか、
まあ、まあ、
煮詰めた感じは。
まあ、うん、まあ、そうですね。
うん。
うん、ものすごくね、手間の必要なデータもあって、
うん、
実は全部それを やりきれてないなっていう。
あ、まだまだ
あるんですけど、もうちょっとやっていたかったなっていうのもあるんですけど、
うん、
モノクロも一緒で、なんですが、まあ、試し焼きっていうのをやって、うん、で、本番を焼きます。うん、で、はい、本番焼いても、乾いてもう一回、乾かしてから見て、
うん、
で、それでまあ、OK とか。でも乾くのは1日とかありますから、
うん、
たまにはまた元に戻って、焼き直しっていう作業もあるんですけど、やっぱり、で、インクジェットも、だったら早いかっていうと、全然早くなくてですね、
うん、
だいたい8時間ぐらいやって3カットぐらい。ですね。はい。だいたい1カット、そのデータ作って、プリントして、ちょっと乾くの待ってとかやってると、うん、まあ、2時間、3時間、あっという間
にな
って。
ああ、そうかそうか。
で、そっから。
待ち時間もあったり
する。そうですね。うん、そこからプリント、本番のプリント。
うん。
っていう感じなので。
うん、
全然、インクジェット楽かと思ったんですけど、全然楽じゃありません。
なかったと、はい。
この大きさでそれだから、もっと大きかったらどうなってたかと思う。今は、うん、やらなくてよかった
まあ、そっか。このサイズだからなんとかなったっていうところもあるんです
よ、ね。まあ、点数多いとね。
うん。なるほどね。
まあ、大きいプリントはやっぱりそれなりに大きいプリントの、
うん、
データの作り方とか、
はい。
ありますので、
はい。うん。ということで、ドジシリーズご覧いただいてた方とか、番組お聞きいただいてる方は、そろそろ先ほどお話ししたプレゼント、冊子がついているかと思いますが、今回もテストピース多数準備してもらってますので。
あ、まだいいですけどね。はい。まあ、後で。
お好きな図柄、はい、早い者勝ちみたいですけど、ぜひスノーさんにね、サインしてもらって、後ですごい価値が出るはずです。
はずです。
多分。なので、最後はね、ちょっと皆さん、声かけていただいて、サインもらって、お持ち帰りください。まあ、結構いろいろと、じゃあ、モノクロでやっていたドジシリーズにしても、このフリーアズザウィンドウにしても、多少違いはあれど、基本的な部分が一緒で、どっちもやっぱ大変だったと。
まあ、そうです、
ね。楽じゃない。
デジタルになったから楽かっていうと、
そんなことはないんだ。
そうですね。
ね、
うん、
感じなんですね、はい。モノクロとカラーのその大変さの違いとか。
はい、ああ、いい質問ですね。はい、いいです。はい、ちょっと、絵っていうフリップですけど、モノクロでカラーなんですけど、何のこっちゃって話ですね。はい、モノクロはね、やっぱりね、こちらなんです。これ写真がモノクロって意味じゃなくて、イメージっていうかな、持って本質としてこんな感じ。です。っていうのは、基本的に寡黙な、モノクロのネガ、まあ特にネガですけど、で、試し焼きを何回もすることで、まあ、ほとんど尋問してるようなもんです。どうなのとか。で、そうすると不器用ですから、書いてる。そんなことはできませんみたいな話が、もうテストプリントから返ってきます。これはまあ、モノクロで、で、じゃあ、こっち、ガガ様なんですけれども、まあ、こっちデジタルは、とにかく、饒舌ですね。で、当然、こう、パラメータちょっと変えただけで、ものすごく、瞬時に返ってきますし、あと、基本的に派手好き。どんどん派手になって、わけわかんなくなってしまう感じがあって、だから今回は、試し焼きやってるうちに、自分ではわかんないんですけど、データとしては破綻してないんだけど、絵として見ると破綻してるよねっていう、そうなっちゃったりすることも結構あります。という、まあ、私なりの解釈がこちらになります。うん、はい、
じゃあ、まあ、最後になりますが、今後の、ドジシリーズ6年間続いて、こう、見てきた、私からすると、このフリーアズザウィンドウが今後どうなるのか、
はい。ああ、どうなるか。はい。まあそうですね。まず、じゃあ取ったデータ、取りに行った場所の全部を出しているわけではないですが、出してるわけじゃないというか、割合からしたら、まあ半分も出してないですね。 取りに、いいところはあるんだけど、まあ、今回出してないのもあるので、
うん、
まあ、当然続けたいというのもありますし、うん、まあ、まださらに、今どんどん風車があちこちにできてますから、
うん、
まあ、さらに取ってみたいというのもあります。
ドジ、うん、シリーズのファンの私としては、ドジシリーズはどうなっちゃった
の？どうなっちゃったっていう話もわかるんですけど、とりあえず今も撮って、撮り続けています。で、まだこうまとめたいとかそういう、ね、キーワードができてきたら、それでまとめようかな。ちょっとあとは発表する場所がどこにするかとか、そういう、携帯はどうしたらいいかとか、そういうのもあるんですけど、
うん、
まあぜひ続けたいと。
あ、じゃあいずれ、どこかで見れるかもしれないと。
はい、そ
うです。ということですね。
まあ、まず今回の、売り上げの良くないと次に続けますから、ね、皆さん、いや、買えとは言いませんから、宣伝だけでもしてください。
そうですね。ぜひ、はい、皆さんご覧いただいた感想を交えながら、一人でも多くの方にご紹介いただければ嬉しいな、ということで、一応こちらも、ご商売ですので、
はい、
値段のご案内だけ。
そうですね、足を、はい、貼ってありますけど、番組を聞いてる人には貼ってあるって言われても見えないって。箱、A4 のね、サイズのボックス額っていう、まあ、箱になっている額があって、それは、額入り、まあ、額の状態で1万3000円ですね。で、シートだけ、写真だけでももちろん、お売りしてます。で、シートだけですと、そっちは1万円。で、それから、この大きい、ちょっと大きい方ですね。これは、額とマット、マットといってマットか。写真の周りですね。と、作品全部合わせて1万9000円になってます。写真だけ欲しいという方は1万2000円。ということですので。
はい。
かなりお安くなっております、ね。
まあでもこういうね、写真展とかこういう画廊さんで並べてこの値段ってすごく安いですよね。ですね、
はい、
ですので、ぜひ多くの方にご紹介いただいて、
はい、買っていただける
とよろしくお願いいたします。ということで、ございますが、最後、皆さんからご質問等ございましたら、せっかくですので、番組宛にメールでももちろん結構なんですけど、せっかくなので、作品を見ながら、この写真どこで撮ったのでも構わないですし、
はい、なんか気になる。
気になるものがあれば。
あ、はい。
緯度経路が入ってるのは何です
か？あ、はい、何ですかっていうか、まあ、ちょっと入れてみたいというのがあったのと、もともと、このスタイルって、実は僕の年賀状なんですよ。個人的な年賀状。で、もう何年もこういう形で出してたんですけど、それに緯度経度入れたんです
。あ、入ってましたね、それは。は
い、ですね。何々県何々って書くより、かっこいいじゃないあ、そう、それで、この緯度経度ですけど、とりあえずここで行けば近くに行けるはずです。で、ただ間違えてるの。
もう見破ってる方が、
はい、
アウトさん。
間違えてるのと、わざと間違えたっていうか、わざと変えてあるのがあります。うん、っていうのは、多分今行っても、入れない場所もあるんですね。たまたま工事中だったので入れたとか、
うん、
そういう場所もあるので、まあそこに、書いてもなんかかわいそうかなと。で、あと間違えてるやつは、そこに行こうと思って、カーナビとかに入れると、多分、道なき道を進むとか、海に入ってしまうとか、一番ひどい間違いが、太平洋の真ん中っていうのがあります。まあ、それは後でちゃんと直しますけど。っていう、まあ、ちょっとデザインとして、グラフィックデザインとして、ちょっとやってみました。はい。はい、感想としてはいかがですか？
色が深い、パリッとしてて深いですよね。
ああ、
そうですね。っていうか、文字に慣れてた線もあるんですけど、青が深いなぁと思って、で、暖色の方も結構、赤い方もすごい出てるし、とにかく深いな。
あ、ありがとうございます。まあ、それ、やっぱり、そこを、こう、重点に。
多分、髪のせいも多分あるんでしょう。ああ、まあ、今日聞けて、それがよかった。ちょっとまずかった。単に印刷しただけじゃない
の、うん。うん、やっぱり髪の、その、持ってる力が大きいですよね。
それを引き出した色作りもって言っとかないと。
ああ。
控えめなんだね。はい、控えめ。他はどなたかいらっしゃるんですか。はい。じゃあ、ケンさん。
この紙は風車用なんですか、はい、それとも他の風景とかには使ったらどうなんですか。
ああ、いや、十分使えると思いますけどね。多分人物だって、それ用に、人肌が綺麗になるように
それやっぱり
やれば
フォトショップでこう調整しないと中向くんだし、
うん、あ、まあそうだとは思います
ね。清田さん的にはこの紙で風車じゃないシリーズをやるっていう可能性はあるんですか。
あ、どうかな。まあ紙そのものが、うん、その風景画な水彩画とかそんな感じの紙なので、うんうんうんうん、そっちの被写体の方が合ってるような気がするんですけど、
ね。
じゃあまた人物は人物
の、その、
紙を見つけるとか
と思います。はい。もしそういう、ポートレートみたいな作品を作るとしたら。
あ、じゃあもうその、作品を決めたと、あ、作品というか被写体を決めたときに、新たにじゃあ紙選びから始めるかな。
あ、そうですね。当時も結局そうなので、
でしたね、
紙を、なんか、やってる最中に紙の会社がなくなったりとか。
言ってましたね。
はい、結局3回変えてるんですよ、
ね。うん、
一番最初に始めた、ハガリの会社は会社ごとなくなってしま
った。そんなのありましたね。じゃあ今回デジタルになってもやっぱそれは一緒なんだ。
うん、そうですね。
まあ、じゃあそのシリーズの紙っていうか。
そうですね。まあ、ハーマンさんは大丈夫かなと思うんで、ハーネミューレンも非常に老舗な、こう、画材用紙メーカーです、ね。
はい。はい。ありがとうございます。他にはいらっしゃいますか。
あ、まずいらっしゃいました。さっき同時に手
を。はい、じゃあ、神田さん。
あ、差し支えない、
はい、
ない、はい、はい、ドミニ機材っていうかカメラと
か、ね。ああ、そうですね。はい。
教えていただく
と。いい質問。ありがとうございます。大体 5D の初期、最初の 5D が多いんですけど、撮影が、あ、どうし
よう。ちょっとだけ待ってもらえますか。
やっぱり来た。いやいや。はい、機材。
はい、
まあ、今だとその 5D のを使ってるんですけど、撮影がね、その10年ぐらいが経ってるので、最初のカメラとか 10D だったりするんですよ。
うわ、そんなの。
10D とか 20D と
か。ああ、でも、そっか。
はい。
それぐらいなんです
ね。撮ってますし、さっき最初に見せた、これは、その600万画素の360万円のカメラで撮ってますけどね。
そういう時代なんですね。
そういう時代。
ね、
で、やっぱり 10D とか 20D の、ローデータはやっぱり、ノイズが多くて、まあそこの一番向こうの、吹雪の中の写真あるじゃないですか。うん、縦位置の。あれとかよく見るとちょっとノイズが出てるんですけども。
で、あれは 20?
あれ、20か10です。10かもしれない。
そうなんだ。
まあでも、そのノイズそのものもね、なんか、プリントしてみると、紙の相性で、ノイズじゃないような、なんかちょっと虹色っぽく見えてて、
うん、
良かったと思います。光沢紙のすごいはっきり出るやつだと、そういうノイズはノイズとして見えちゃうんです、
うんうん、
逆にね、それは、うまくいった、うまく転んでくれたっていう感じがします、
うん。
で、レンズですけど、ほとんど、1740 の、超広角を使っています。で、まあ、そう寄ってるやつは70mm の、ズームで。よって撮ってます。その2種類ぐらいしか使ってないですね。1740と、70-200 の2種類。
え、フルサイズで1740?
うん、そうですね。で、そういうアップで撮るやつは APS-C の 10D とか 20D とか、まあ僕の場合はあと40使って、今 7D なんで、そういう感じで撮ってます。
うん、
まああと、まあストロボを使ったりね、アクセサリーとしては、普通のクリップオンストロボを使ったり、
うん、
しています。うん、
はい。風車で3枚バネも回転してるのは6枚バネも知ってるのがあるんですけど。
あ、そうですね。夜の撮影のやつとかは。
2回炊いてる。
ええ、何回も炊いているので、そういうふうに。すみません。
うん、いい、ね、
はい、あと。
円形で、ポツンと一個風車があって、
はい。
で、星が流れ
て、あ、それですね。
長時間録
音。はい、はい、はい。
長時間録音してるのに、ブレードが映っている
。はい、はい。
で、この距離だとブラッシュは届かない。
うん、あ、じっと近くで見ていただくと、私が映ってますね。っていうか見えないかもしれないけど、風車の根元に、チカチカと光っている、発光してる、のあるじゃないですか。
いや、それは、例の、青山墓地でやった、
ああ、みたいな感
じ。作戦
それは、撮影場所とすごく離れてるんですけど、車でそこまで行きました。ずっとカメラはずっと撮影しっぱなし。で、車、まあ5分ぐらいなんですけど、山をガーッと下っていって、で、あそこの下でバシバシ光らして、で、あと向こう側に海にちょっと船が走ってるんですけど、それはちょっと船に頼んで、冗談ですよ。
なしで頼んだのかと。
これだけがどうやって撮ったかわからなかった。
星の写真の撮り方で、まあ、最近流行りなんですけど、比較合成、明合成、比較の明、明るい、その合成で星の部分を作ってますけど、まあ、それに関して言えば、だいたい、150コマぐらいか、200コマぐらいの写真で作ってます。
本業。
はい。
150コマ、
うん、星の動いていくやつなんです
よ。
ずっとする。夕方にもう三脚設置して、うん、まあ、その、地面のありと明るいところを撮っておりますよね、うん。で、その後どんどん日が暮れていくので、でそれは星空で撮るんですけれども、
うん、
風車はライトアップがライブで、自前でライトアップ。
うん
に行き、
っていうか、バルブじゃなくて、シャッターを
押す。ええ、数秒のシャッターをずっと押しっぱなし、シャッタースピードを、例えば、10秒とか20秒にセットして、
コマ撮り
押しっぱなしにしておいて。だから、ちょっとカメラ置きっぱなしなんですよね、1時間以
上。撮られたら。
まあ、一本道の山道なんで、誰か行ったらわかるから。その時は急いで帰ろう。っていう感じです。
はい。
はい。まあ、それの、まあ、合成はやっぱり相当苦労しました。それこそ、半日、それ1枚で半日。
1日
で。1日でそれや
って。逆に早いと思ったけど。
あ、まあ。いや、最初にね、その別な写真ですけど、150枚ぐらいやったときは、なんて、BPS、ビッグ、PSD か。フォトショップビッグドキュメントって、それで、しか保存できなくて、それやったら、なんか開くのに40分とか。まあ、その後ちょっとやり方をいろいろね、例えば空の部分だけとか、ここの地上の部分だけとか、それぞれブロックで加工して、最後に一つにまとめる、そのやり方に変えたんですけど、最初はどうしようかと
思います。開くのに40分とは。はい、よろしいでしょうか。他にはいらっしゃいますか。はい。
風車の場合も、撮影許可とか、肖像権みたいな。
あ、厳しいですね。ここを風レコにしましょうか。観光風車って言われてるところが結構あります。で、そこは全然全く OK。で、もう風車の真下に行って、こう見上げて写真撮ったりできますし、企業で結構 もう工場ではないですけど、ウィンドファームとしてやってるところは、まあ、セキュリティというかね、あの、いろいろ問題があるのか、私有地扱いで入れないところもあります。だから、なんて言うんでしょうね。まあ、でもすごい田舎なんで、なんとなく行っちゃいましたって全然 OK なところ結構あるんですけど、多分今、だからそのさっきも言いましたけど、今行ったら取れないところもあるだろうなっていうのは思いますね。
うん、だからもう、その、ご風車ができ始めた頃から取ってるから、意外にスルッと入れちゃったみたいな。
そうですね。
どこもあったっていう。
まあ、この、さっきの工事中のこの写真なんか、まあ回してもらえばわかるんですけど、たまたまお盆休みで工事の人が誰もいなかったので、家族連れて入っちゃった。でかいね。
でもそもそもさっきね、ご覧いただいたブレードの横に車横付けして立ってられたっていうね。
強い時代だ
と。今考えるとちょっと難しいんじゃないかなと。
でもそういうあの展示の、そういう展示してる、そういう場所あります、観光風車で。
うん。
だから結構身近に見えるとは思うんですけど。
ですね。だから都内だと豊洲、若洲か。若洲海浜公園とかは本当に真下に建てるような感じでありますし、あと三浦の方とかも行くと、ありますね。
まあ、あの、撮影プロ話なんですが、まあ、ここ観光風車、あの、伊賀、伊賀田っていう、あの、四国なんですけれども、伊賀田半島さっき。あの、新潟原発のあるところなんですけど、でここはもう観光風車なんで、もう車、駐車場とかあって、すごくいいところなんですが、まあ僕が行くと、あ、そうですね、はい。僕が行くと大体、あの、天気悪くて、こんな感じなんですけど、まあこれどうなったかっていうと、そこら辺にあったっけ。あの、プリウスが映ってる。
あ、もっと向こうですね。入り口に近いから。
はい。もう、あの、ほんの一瞬ですよね。あの、あ、風車見えたと思って降りて、で、三脚立ててる間に、もう、どんどん見えなくなるみたいな。で、まあ、撮れたのが、あれなんですよね。
そうすると、こんだけの数集めて、意外と、撮影もぶどまりが悪い。
あ、悪いですね。この時も、わざわざ、江差しっていうところまで行ったんですけど、この後すごい吹雪まして、撮れたのは一枚。あの、吹雪いてるやつ。あれ、あの、真っ白なんで何も見えないですよ。
これ実際現場に足を運んで、そのぶどまりという点で言うと、どれぐらいこう撮れてどれぐらい撮れない？
本当にいい写真が撮れる状況っていう気象条件も含めて、まあ、場所とかも含めると2割ぐらいですからね。あのもう、なんかの出張とか撮影の出張の時に行ったりするので、うん、天候を選べるわけじゃないから、
うん、
という感じでした。まあ、だからダメが6割なんですけど、そのダメの中のデータから、まあ、あの、なんとか、結構いろいろやってるうちにものになるっていうのも実はあって、まあ、ここだけの話ですけど、結構、あの、なんでしょう、嘘ですみたいな。これを言ってしまうとあれなんですけど。まあ、どのぐらい嘘かっていうのはいろいろです。
はい。
まあ、だからね、絵を描いてる感じ。
うん、
あの撮影はまあスケッチ で、そこから自分の見たいあのイメージの写真に仕上げるですね。
いや結構大変そうですね。
はい、こうまあこう展示ができればね、もう本当そういう苦労は
生
まれるので、まあもう皆さんにこういっぱい来ていただいて、
うん、
ご質問もいただきて、もう本当そういう苦労がなんかこうね、報われた気持ちでいっぱいです。
うん、まあでもこういうふうになんかいろんなこう雰囲気がそれぞれ違って、こんなバリエーション豊かだと思わなかったので、ね、まあそりゃパンフレットみたいに並べても写真展にはならないよねっていうところなんだろう。はい、ということで本当に本日は、遠いところからもお越しいただきましてありがとうございました。この後、一応懇親会をしたいと思います。まあ、そんなに高いとこではないと思うんですが、伊賀で る方、6時半ぐらいからスタートできればと思ってます。ここから1時間、2時間ぐらいかな。ご参加いただける方、ちょっと挙手していただけますか。
ありがとうございます。2、
4、5。7プラス2番目。結構で9。
9
ですね。
すいません。お客さん
お願いします。
時間値。
はい、じゃあ、プレミアプレビュー、これでお開きとさせてもらいます。先ほども言いましたけど、これからが本会期が入ります。5月8日の水曜日から5月25日土曜日。12時から18時、金曜日は19時まで、お休みが月曜日、火曜日ですので、お知り合いの方はぜひご紹介いただいて、まあ、ご覧いただいた感想などもお伝えいただければありがたいです。ということで、一応これ番組な、ご質問でお声いただいた方は番組流されたら困る人いらっしゃいます。使わせていただきます。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。